日酔い女子会へようこそ。このラジオはメインパーソナリティのラビオリが二日酔いの週末に輝くミレニアル世代とお話を繰り広げ、勇気と笑顔をもらう番組です。私も30代に入りました。アラサーとして、まあ、いろいろ悩めることがあると思いますが、このシーズン5ではこう男女とかっていう性別の壁を越えて女子会とは言いつつ、いろんなゲストに来てもらって語りんちょしていこうと思います。みんなと、まあ、人生観、結婚観、恋愛観、仕事観、まあ、もっと旅行とか海外の移住の楽しさとか、そういうところも絡めながらいっぱい面白いことを話していきます。私が迎えるゲストはもう有名人でもインフルエンサーでもなく、本当に私の大切な友達だったり、まあ、友達の友達です。なので世界中誰もが主役で、どんな人のストーリーも面白いなって思ってもらえるようなエピソードを作っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。何か感想とか質問とか、まあ、このエピソードに対してのリアクションとかがある人は下に QA を貼っているので、ぜひ投稿してください。投稿は私にしか見えませんのでご安心ください。ではいってらっしゃい。みなさんこんにちは。今日はなんとインドネシアバリ島から一人で収録しています。ちょっとスピーカーじゃなくてマイクを忘れてしまったので、携帯でそのまま打ち込んでるというか吹き込んでしまっているんですけれども、あまり音質が良くなくてごめんなさい。カメラじゃない、また間違えちゃった、マイクを忘れてきちゃいました。はい、ちょっとさらにですね、久しぶりに日本語をいっぱい喋るので、結構 YouTube とかは暇な時間見たりしてるんですけど、ちょっと久しぶりにこうアウトプットをするので、めっちゃ日本語が下手くそだったらごめんなさい。ということでですね、私は2月の、1日からバリに来ています。今日が2月の2週目なので、もう結構あっという間に2月半分ぐらいが終わってるんですけど、その期間をずっとインドネシアバリ島で過ごしていることになります。で、何をしてるかというとですね、ズバリじゃじゃんヨガの資格を取りに来てます。で、これヨガの RIT200 っていうやつなんですけれども、これが200時間のヨガのトレーニングで、まあ、初心者でも全然受けられるやつで、これを取ると一応こう、まあ、ヨガ先生として始められますよみたいな資格になります。ただなんかその歯医者とか美容師とかそういうのと違って、すごく国家資格とかじゃないので、もちろん200を取ってなくてもヨガを教えてる人もいるかもしれないし、逆にまあ後で結論話すんですけど、この200を取ってもヨガを教えられるかっていうと結構人によるかなっていうところはあるので、そんな感じで生きております。はい、ということですね、まあ、最初に概要を話すんですけど、まずみんなバリ島来たことありますか？もう本当に最高な島でですね、まあ、もちろん常夏だし、結構赤道に近い、かなり南にシンガポールとかフィリピンとかよりずっと南にあるので、私もかなり遠いところに来たなっていう感じが地図を見るとするんですけれども、はい、そんな場所でして、もちろんリゾート地として超有名なので、来たこともある方多いと思うんですけど、結構こうヒンドゥーの人口が多いこともあって、まあ、ヨガとかアユルベーダとかそういうもんこうスピリチュアリティなものにもう長けてるような島なんですよね。まあなんかわかるよね、ジャカルタとインドネシアの、ね、首都ジャカルタとバリで全然インドネシアの中でも雰囲気違うと思うし、バリ島にはあんまりこうムスリムのこう顔にこうスカーフを巻いてらっしゃる女性の方とか、ハラルフードとかそんなに見ないと思うんですよね。はい、バリは全然また違う国でございまして、本当にもうなんか街中もすごく可愛いし、人もめちゃくちゃニコニコしてるし、もう本当私もこれ4回目なんですけど、来るの大好きな場所なんですけども、まあそれもあって今回はバリという場所を選んできました。で、私がいるところはもうクタスメニャクとかウブドとかっていうみんなが有名な知ってる場所とは全然違う、もう何にもない変な辺境なところで、そのまあなんかヨガスクール施設、もうフィットネスセンターみたいなところに、まあ、収容されて 日曜日だけお休みなんですけど、収録はもう本当に朝から晩までヨガだけをやってるので、なんか昔みんなが中高の時やってた部活の合宿みたいなイメージですね。缶詰でおります。ただですね、ベッドもすごく大きくて、一人一人個人の部屋がありますし、シャワーもあったかくて、あの素敵なシャワールームであるし、あの私がアプライしてここに来る前に想像してたよりもずっとずっと綺麗な、安心した環境で過ごせてます。結構なんだろう、クモとかリザードってなんていうの、トカゲとかあのアリとかはいっぱいいますけど、まあシンガポールもアリなんて死ぬほどいたし、虫は私全然気にならないので、まあなんかネズミがいるらしいみたいなことは言ってる子もいるけど、まあ私は別にネズミに会ってないし、ネズミと一緒に寝てるわけでもないし、まああんま気にしないって感じでやってます。はい。でまあ何やってるかっていうことも一応話すとですね、今日、まあ、なるべくね概要を話すと、1日10時間ヨガについて学びます。で、実際に運動、ヨガのこう体を動かす運動をしてるのはそのうちの、90×3 の 4.5 時間で、他はこう座って何か哲学みたいのを勉強したりとか、まあ一人の先生がついてくれて一つ一つのポーズを直すアライメントっていうクラスがあります。で、体を動かすクラスはアシュタンガで 1.5、 ハタもしくはビンヤサで 1.5、 インヨガで 1.5 みたいな感じで、まあ、激しいやつもあればもうゆっくりリラックスできるやつもあるって感じかな。で、座学については哲学、ヨガフィロソフィー、ヨガ哲学とアユルベーダと、解剖学ですね。例えば骨の作りとか内臓の作りとか筋肉の作りとか、そういう仕組みを勉強することによって、まあ、ヨガの、なんだろう、仕組みを体の中から理解するというところ、あと最後に、1日の終わりにメディテーション、あ、ごめんなさい、朝もあるね、朝30分の呼吸法と夜30分のメディテーション、瞑想の、まあ、実践ないし座学みたいな感じになってますので、まあすごいよね、もうね1時間半おきにマルチタスクみたいな感じでやってます。で朝6時起きで6時半からスタートなんですけど、まあ、ちょうどサンセットが、間違えた、サンライズが上がる時間なのですごく綺麗だし、6時に起きてしんどいってことは、まあもちろん時差とかもあるし、なんか毎日ね、飲み会とか夜更かしとか全くすることもないので、別に辛くもなくふーんって感じで起きて6時半に下に降りていくみたいな感じです。ヨガのこう実際にやる部屋とみんなが寝てるところが本当に階段1個しか変わらないみたいな感じなので、まあなんか一人一人がアパートの部屋に住んでてロビーに行くとヨガができるみたいなイメージですね。なので本当にコンパクトな風にできてます。でその間に食事が3回あって、8時半からの朝ごはんと昼のランチと、全部の授業が終わった後のディナーっていう感じで1日3食あります。でここが、まあ、結構今回面白いところだったんですけど、全ての料理がベジタリアンっていうことで、でも、まあ、自分でね作るわけじゃないから、こうその、まあ、ホテルというかこの施設のシェフの人というかキッチンの人たちが毎日毎食違う料理を出してくれます。で、まあ、南国っていうのもあるので、こうスイカとかメロンとかパパイヤとかマンゴスチンとかいろんなフルーツが出てくるし、タンパク質は卵もあったりとか、あとは豆腐ヘンペがすごくよく出るかな。その辺がまあタンパク質、あとはお豆とかね、ビーンズとかで、プラスそのいろんなお野菜とかスープとか、まあ、あと最後にご飯、米もしくは、あれだね、オーツとか、まあ、パンの時も朝ごはんとかパンもあるし、まあ、なんかこう小麦粉を混ぜて何か焼いてくれたような、まあ何ですかね、こうプラッターみたいなものとかビーガンパンケーキみたいなものとかも作ってくれるので、本当に毎食美味しすぎて、 むしろ食べ過ぎてしまいそうな感じなので、まあ後で話すんですけど、気をつけなきゃなと思ってます。はい。っていうのが食事ですね。で、あと、まあ、特徴的なのが、ほとんどの、関わってくれてる先生たちとか、経営してくれてる人がインドなので、まあ、かなりインドのオーセンティックなヨガを、教えてもらえるっていうところも、新しい経験ですね。こうサンスクリット語でいろんな言葉を教えてくれたから、ヨガも例えばダウンドッグとかスタンディングポーズとか、ウォーリアーとかじゃなくて、それを一個一個こうサンスクリットで教えてくれたりとか、まあ、あとはそのフィロソフィーレベルでヨガとは何かっていうところとか、チャクラとは何かみたいなことを、まあ、インドのスピリチュアリティだったり宗教的な考え、もしくはサイエンスでもう実証されている考えとかをいろいろ組み合わせて教えてくれるっていう感じです。はい、わ、なんかめっちゃ喋ったんですけど、こんなことを今しています。で、なぜここに来ようと思ったかというとですね、まあなんか、まあ、今までも休職しましたとか海外に住んでましたとかいろんなエピソードを公開させていただいている通り、まあ、まず休職した時点でですね、ちょっとなんか非現実的なことをしたいなみたいな気持ちもあったんですけど、まあ、この休職しましたエピソード、いくつか前にあるので、もしなんか気になって聞いてない方がいたら、そっちも聞けたら分かりやすいかもしれないですけど、その休職が決まったと結構しんどかったんですね。私なんか人とうまく喋れない時期があったりとか、起き上がれない日があったりとか、あと涙が止まらないとか、動悸がするとか、まあちょっと、まあもともとそれがきっかけでそもそも休んでるんだけど、まあ、鬱っぽい症状が結構出てて、で、なんか何かを変えないとここから脱出できないなと思いつつ、何かを変えることもストレスだし、変に自分にプレッシャーをかけるとやばいなっていうのがあって、なんかこう自分にすごく優しい状態でポジティブな変化を与えられるきっかけみたいのをずっと探してたんですね。で、まあなんか1ヶ月ぐらい経って、ヨガをやりに行こうかなみたいな、ヨガを他の国でやろうかなみたいなことを言ったら、友達が、なんかバリとかインドとかでヨガの資格取るコースみたいなのやってる子いたよみたいな感じで教えてくれて、そのなんか2人ぐらいそういうこと言ってくれた人がいて、それでもパパパパって、例えば YouTube とかでヨガティーチャー資格とかやったら、うわーって出てくるんで、日本語でも。それ見ていて、あ、アリがいる、アリ、これアリじゃないかも、すごい歩いてる、雲だ、ちっちゃい雲、そうで、あ、もうこれだって思ったんですよ。あ、もうこれやりたい、絶対やりたいって思って、だってもうなんかほんとシンプルな、いわゆる直感が決め手です。で、ヨガ自体は私は2017年に社会人になったタイミングから、まずホットヨガを、まあ、ダイエットというかデトックスみたいな感じのノリでやっていて、でもまあやればやるほど自分的にも向いてるなっていうのが分かって、まあ、ダンスやってたっていうのもあるし、体もそんなに硬い方じゃないのと、あとなんかこう一つ一つのポーズのコツみたいのを多分つかむのが割とダンスのおかげで得意だったので、あ、自分はすごくヨガフィットしてるなみたいなことは思っていました。で、シンガポールで結構ガチっぽいスタジオに、ガチっていうか、まあなんかすごくこういろんな先生がいて、いろんなクラスが取れるところに行って、なんか汗かいて痩せるためのホットヨガじゃなくて、あ、こういうヨガにはいろんな種類があったり、いろんな思想があるんだなとか、あとホットじゃなくてもバリバリ汗かいてボロボロ体使うやんみたいな、だからそのリラックスだけじゃないなっていうことに気づく経験もあったりして、その後もずっと日本に帰っても、まあ、YouTube とかを見ながら、プロのすごくこうヨガに詳しい先生のビデオを見て練習とかしてたので、まあ、なんかなんとなくヨガの種類とか、ヨガの大切に、ヨギが大切にしてることみたいな分かっていたので、まあ、それをもっともっと深めたいなって思ったのはあります。はい、 まあ、好きなことをねやっぱりじっくりやるっていうことは自分の体にとっても心にとっても良いなって思ったので、はい、そんな感じです。で今日、まあ、30分ぐらいしか喋れないんですけど、なんかそのヨガの、学んだこととかヨガを今どう思ってるかとかはなんかまだ途中ちょうど半分ぐらいなので、このコースの全部終わってからその時感じてることをぜひシェアしたいなと思っています。で今日はなんか来てみてのここまでの感触とか、もっといろんな外国人の人って接してどう思うとか、なんかビーガンってどうなのとか、そういうイントロダクションというか、まあ、触りはヨガ以外のところいっぱい喋りたいと思います。でまずさっき今なんでこのコース受けようと思ったかって話にも通じるんですけど、じゃあ私はヨガの先生になりたいのかというと、多分教えてほしいっていうリクエストとかがあれば全然休日とかに手伝うとかありますけど、ヨガの先生を自分のなんだジョブに仕事にするっていうことは考えてないです。ただ自分自身がもう今やっている仕事がこう内面発掘みたいなものだったりとか、まあ、一人一人のこう個々の成長みたいなものに向き合うような仕事なので、正直なんか今やってる仕事とヨガがなんかつながってるんじゃないかなっていうのは確信していて、もしかしたらヨガは一つのハウとして使うことはもちろんできるかもしれないし、そうじゃなかったとしても自分自身がヨガプラクティショナーであること、ヨガを実践したり、まあ、ヨガにもちろん瞑想とか呼吸とかも入ってるんだけど、ヨガに通じていることが将来めちゃくちゃそのコーポレートのビジネスの世界でも役立つんじゃないかなって思ってます。はい。で今日話したかったその、まあ、来てみての環境なんだけど、まあ、一番面白い&みんなも興味あるなって思うのは、まあ、人だよね。人なしでは語れないですからね。で、まあ、先生たち、そのインド人の先生たちに関しては、やっぱ悔しいぐらいに、ちょっと、特に何人かいるんですけど、なんか、なんだろうな、超越してる感じがしますね。もうなんか、何も感じないみたいな。で、本当に、寝る時間もあんまり、撮らずに瞑想して、まあ、なんか同じポーズで何時間でもいられますみたいな、かなりスピってる先生とかもいて、なんかその宗教とかスピリチュアルな部分は何だろう、人一人の個人の自由だと思うんだけど、単純にその我慢の体制があるとか自己規律があるみたいな、まあ、ディシプリンってこっちでヨガの中でもよく出てくるんですけど、そういうものに関してはやっぱりこう日本で社会でビジネスマンがいろんな人がいますけど、それとはちょっと違う卓越感があります。やっぱなんか全然感情も変わらないし、なんかスタンスも変わらないし、すごくこう一つ軸がバーンって通っている感じがして、まあそれがヨガのおかげで成り立ってるっていうのをまあ感じるので、めちゃくちゃ羨ましいなっていう感じですね。なんかこうショッキングなこととかあっても絶対動じないだろうし、多分病気とか体の悩みとかもない状態、なんかもうちょっとちょっと人レベル違う感じですね。はい、悔しいです。悔しいんじゃないね、まあなんか羨ましいから、私もその先生から今日もさっき私はこれからどうしたらいいかしらみたいなことをベラベラ喋ってたんですけど、はい、そんな感じですかね。はい。で、あとはその一緒に学んでる仲間たちですよね。本当に勉強になる。もうこれは留学ですよ、留学。あ、すごい言うこと忘れてたんだけど、全部英語なのね。だから私一人だけだし、日本人、そのヨガ哲学とか解剖学とか体のこととかも、あとヨガのそのポーズとかの説明とかも全部英語なので、まあいわゆる一日中英語に浸ってる状態だし、もちろん先生がなんかすごい急いで便所ニーズなんかハンズアップとかいろいろ言われた時に、あれみたいな、今なんだっけみたいな、なんか何言ってるか分かんないみたいな時は全然あるんですけど、まあなんかスポーツと一緒で周り見ればなんとなくついていけるので全然 問題ないって感じです。はい。なのでっていうことはですよ、世界中からみんな集まってきてて、ちょっとせっかくなので羅列していくと、まあ、もちろんノースアメリカ、北米のアメリカ人とカナダ人、コロンビア人、メキシコ人で、ヨーロッパはオランダ人、フランス人、ギリシャ人、オーストリア人いるね、イギリス人、アイルランド人もいますね。で、あとオーストラリアいっぱいいるね。はい。ニュージーランドはいないかな。でもオージーはやっぱ、オージー、まあ当たり前じゃないか、オーストラリアとバリってめっちゃ近くて、多分東京と大阪みたいな、まあそれじゃ東京と沖縄みたいなノリでみんなバリにいるので、オーストラリア人もちろんいっぱいいますと。であとは、ベトナム人と韓国人の子も結構多いですね。中国の子はいないかな。そんな感じかな。全員言えたかな。うん。っていう、あ、うん、状態。あの、ウクライナ人もいるね。ウクライナ人の子もいる。もっとなんか、もっといる気がする。とにかくいろんな国から人が来ていて。で、年齢も22歳ぐらいの、その学生のバケーションみたいな人から60代みたいなおばあちゃんで、もうあの本当人生ヨガですみたいな感じの、もうなんかセカンドライフ、移住して田舎でヨガやってますみたいな方とかまでもういっぱいいまして、もうねカオスですよ。もうね、あの授業の受け取り方とかもみんななんか寝っ転がってたりとか、パソコン開いてカチャカチャやる子もいれば、あの本当にうつ伏せとか仰向けで寝っ転がって授業を聞く人もいるし、あの質問の投げ方とかもみんな全然違うし、着眼点も違うし、本当に面白いです。でもちろん食事に苦労してる人もいれば、もともとビーガンですみたいな人もいますし、あのジムとかこうパーソナルトレーナーみたいな人でめちゃくちゃ体が鍛えられてる人もいれば、まだヨガ始めて半年なんですよねみたいな、なんか間違えてきちゃったかもみたいな人もいれば、なんか全然ヨガやってないんだけど、まあちょっとアジア人とかで生まれつき体柔らかいんですよねみたいな人もいたりとか、本当に様々。私結構なんか中間というか、ちょうどいい、なんか程よい、可もなく不可もなくみたいなところをいろんな面で撮ってる気がします。まあそれが私の多分こういう海外の環境での振る舞い方なのかなとは思うんですけど、はい。で実際にその環境に浸ってみて、やっぱ思うことは、まあ、私はもうイギリスにも留学したし、スペインで駆け落ちみたいなこともしたし、シンガポールにも住んだし、海外旅行もいっぱい行ってるので、全然自慢とかじゃなくても環境適応能力は全然あるので、あまたこれかみたいな、うんみたいな感じで特に問題なくというか、あのダイバーシティな環境に関しては全然大丈夫です。ただこっから結構深い話になるんですけど、とにかくさっき説明した通り、めちゃくちゃストレスがかかる合宿なんですよね。で朝の時間もクレイジーなほど早いし、で私たちが一番最初にやる、その呼吸の後にやる1時間半のクラスは、マジでクロスフィットかなみたいなしんどさで、めっちゃ体動かして、もう今日とかもなんかもうマウンテンクライマー何回やんのみたいな、なんかすごい筋トレみたいなこともやったりとか、あとは逆にバランスとか、こうヘッドスタンド、倒立、逆立ちみたいな、そういうヨガの、いわゆるね、アクロバティックなものとかも入ってくる上に、結構哲学的なもので、あなたは自分を律しなければなりませんみたいな、毎日瞑想1時間しましょうみたいなこととかを言われたりとかするので、結構こう爆発しちゃう人がいっぱいいるんですね。で体調を崩して寝込んで出てこなくなる子もいるし、結構韓国人に多いなと思ったらすごい面白いなと思うんだけど、サボる、普通になんか、あ、部屋行ってこの次の授業は部屋で過ごすわとか、ちょっとなんか街行ってくるわみたいな感じでグラブでどっか行っちゃったりとかする人もいるし、もう授業中に泣き出す人とか、先生に八つ当たりする人とか、トラウマでこうなんか人に触られたりとか、何かのポーズがトラウマを呼んでしまって、めちゃくちゃこうなんていうかね、興奮状態になっちゃったりとか、もうね、みんなもうすごいもうカオスだから、そっちは その国際色豊かなことというよりは、みんながストレスの中で耐えながら生き抜いている状態の方を、むしろ私は今すごく自分自身のチャレンジでもあるんだと思ってて、自分自身ももちろんすごくストレスがたまるし、今日のこのクラスは良かったなって思うこともあれば、そういうなんかトラウマを受けてしまった人に引っ張られて自分自身も涙が出てきちゃったりとか、あとはなんかこう先生に怒り狂って何かを言った人を見てすごく嫌な気持ちになったりとか、そういうなんだろう、あの極限状態の経験みたいのをしています。ただ逆に言うと、やっぱそれを癒してくれたりバランスを取ってくれるのがヨガなので、ヨガっていうものに助けられて毎日結局安心して眠ることができてるんじゃないかなって思います。はい、いやー本当深いですね、ここは。面白いよ、もうね、個性で、なんかやっぱり最終的な国民性とかで思うのは、結局みんな感情をあらわにするんだよね。日本だったら多分同じ合宿をやっても、え、めっちゃ辛いよねみたいな、大丈夫みたいなこと言って、辛くても多分私って過去こういうトラウマがあるんだよなとか思いながら、誰にも言わずにノートとかに書いたり SNS とかに書いたり親に電話したりとかするけど、こう授業中にはそれ出さないみたいな感じだと思うんだけど、こっちはもうなんかファックみたいな、もうなんかすごいこういろんな国の言葉のさ、そのなんていうの、悪口みたいの言いながらさ、なんかおえつを吐きながら泣いちゃう子とかもいるし、もうなんかその感情をそういう取り乱すじゃないけれども、怒りでなんかこうすごい論破しに行っちゃったりとか、なんか私の意見はこうなんですけれどみたいな感じで言っちゃう、こういわゆるなんていうの、あのディベート系の人とかもいて、もうなんか本当にあの表現力が豊かだなっていう風に思うし、まあ、日本人ほど押さえつける力はないので、まあ、私はかなりグッドスチューデントだと思います。多分先生たちも私のことはすごく好きだし信頼していると思うけど、それはなんか私がめちゃくちゃ素敵な人間だとかじゃなくて、単純にこうなんだろう、羞恥心が高いんだろうなとかっていうことを、まあ、ある意味これ自体も自己認知だと思うんですけども、まあ、世の中的に言うと自分はすごくこうなんかストレスコントロールを抑えつけられる力があるんだろうなと思いつつ、それがこう溜まってって燃え尽きたり吐き出したり爆発したりするっていうのが、まあ、危険だなとも思うので、その辺をうまく自分のにご褒美をあげたりとか、マッサージを予約したりとかそういうこともしてます。はい、あとは食事だね。食事はね、あのビーガンベジタリアンって言ってたんですけど、あの全然余裕です。私あの人に作ってもらえてお出かけしてなかったら多分全然ベジタリアンでいけるし、あの肉とかも全然恋しくなくて、あのてかもう一生食べなくてもいいかなって感じです。か魚も魚食べたくなるだろうなって思ったけど、全然なんかもう魚もやっぱ魚殺してるって思っちゃうから、もう食べれないっていうか、なんかもう殺生が無理みたいな感じで今ちょっとなってるので、あの全然ベジタリアンいけます。ただすごい心をざわつかせてるのは、東京に帰った瞬間いろんな誘惑もあるし、そのベジタリアンを提供してくれる店とかあのスーパーも少ないから、そのビーガンの例えばバターがあるとかさ、なんかメニューにベジタリアン書いてあるとかそういうことがない分、この今のこうクレンズされた状態をどう維持するかみたいのが結構戦いで、それに対しての不安はあります。そんな感じかな。なんかすごいあの環境についていっぱい話したので、次はあの2週間後ぐらいにヨガそのものの学んだこととか、まあなんだろう、ここで学んだ200時間で私が至った結論みたいのを話そうと思っていますね。いますね、います。はい、今日はこの辺にしようと思いますが、本当にあの面白いし来てよかったっていうのがあの今のところというか、まあ多分普通に結論なので、あのもし気になる人がいたらいつでもインスタから DM などで質問していただければと思います。 はい、あ、最後にいくらで行けるんですかっていう話で言うと、$1,500でした。私はもうちょっと多分高いところの方が多いと思うんですけど、めちゃくちゃリサーチして1500見つけましたので、これミニマムプライスだと思います。で、$1,500って今20万ちょいぐらいかな。なので1ヶ月弱いて、食事もついて寝床もあってヨガの資格が取れるって考えると、多分東京都内でなんか生活するより全然安く収まる。みんなだって20万で1ヶ月生活費と家賃収まんないよね。あ、わかんない、人によるかだと思うので、かなりかなりコスパいいと思います。食事ももうおかわりし放題だし、美味しいんで、おかわりは私はあんましないようにしてますけど、サービスも本当毎日クリーニングも入って、タオルとかシーツも交換してくれる、もう本当に素晴らしい。あとマッサージも1回分無料でついたりとかして、空港のお迎えもあったし、もうとにかくすごいので、コスパは最強だと思います。はい、という感じですかね。もっと聞きたい方いたら、DM してください。とにかくめちゃくちゃいい時間を過ごしていますので、ハッピーな気持ちで終わりたいと思います。じゃあみんな、またねー。